大気原社説シリーズ。9表、中国共産党についての9つの論評。その4、共産党は宇宙の法則に反する勢力である。序。中国人は、道を極めて重んじる民族である。古代、暴虐な帝王は、非道で愚かな君主と呼ばれ。人が何事かをなすとき、世の人々の認める、道徳、基準に合わない場合は、道理に合わない、と言われた。さらには、農民の造反でさえ、天に代わって正義の、道を行う、というスローガンが掲げられた。老子曰く、物あり混成し、天地に先立ちて生ず。錆びたり良たり、独立して改めず、修。行してとどまらず。もって天下の母となすべし。我その名を知らず。強いてこれに辞して道とい。天地が生ずる以前に、すでにあるものが存在した。そのものは、混沌として形容しがたく、感覚で捉えることはできない。他に依存せぬ独立の存在で、その働きは時間空間を超越してやむことがない。これが天地の母である。このものは、限定できないから、名付けられない。強いて名付けて、道と呼ぶ。中国の思想六老子、列子、徳馬書店より、すなわち、天地は、道から生まれたということである。しかし、この100年来、共産党の亡霊が大きな音を轟かせて侵入してきたことにより、自然に背き、人間性に背く力が形成され、無数の苦痛と悲劇が生み出され、人類の文明は絶滅の瀬戸際にまで追いやられてしまった。その、道に反する諸々の暴行は、地図と天地にも反するものであり、従って、それは宇宙の法則にも反する極悪な勢力となった。人は地に放、乗っ取り、地は天に放り、天は道に放り、道は自然に放る。中国人は古来、天と人は一つであり、人と天地は融合し、互いに依存し合って生存すると信じ、それを守ってきた。天の道は不変であり、その循環には法則がある。地は天の時に従って、四季がはっきりと分かれ、人は天地を尊びて、恩に感謝し、福を惜しむ。いわゆる、天の時、地の理、人の和である。中国人の概念の中では、天文、地理、歴法、医学、文学、そして社会構造に至るまで、すべてこの理念に貫かれているのである。しかし、共産党は、人は必ず天に打ち勝つと専用し、闘争哲学を持ち、天地自然を見下げてきた。毛沢東曰く、天と戦いてその楽しみは尽きず、地と戦いてその楽しみは尽きず、人と戦いてその楽しみは尽きぬ。共産党はその中から本当の楽しみを得たかもしれないが、人民はそのために痛ましい代価を支払った。人利権と戦い、人間性を消滅させる。一、善悪が入れ替わり、人間性が消滅させられる。人は、まずは自然的人間であり、その後初めて社会的人間となりうる。人の初まりは、生は本より善であり、即因の心は、人皆これを有する。人が是非善悪を判断する基準は、その多くが生来のものである。しかし、共産党にとって、人は動物であり、機械でありさえする。ブルジョアジーであれ、プロレタリアートであれ、その眼中では、皆物質的力なのである。共産党の目的は、人を操り、人を次第に造反する暴徒に作り変えることである。マルクスは、物質的力は物質的力によって消滅させねばならず、理論が一旦大衆をコントロールすることができれば、それも物質的力となりうる。人類の歴史はすべて、他でもなく、人間性の絶え間ない改変であり、人間性とは階級性そのものであると述べた。彼は、内在魔と、先天的なものは一切なく、すべては環境の産物であり、皆、社会的人間であると考え、フォイエルバッハの、自然的人間という考えに反対した。レーニンは、マルクス主義は労働社会級から自然発生することはあり得ず、外から注ぎ込まなければならない、と言った。ただ、彼は、どんなに心血を費やしても、労働者を経済闘争から脱権のための政治闘争に導くことはできなかった。そこで、ノーベル賞受賞者パブロフの条件反射説に希望を託し、その説は、 全世界の労働者階級にとって重大な意義を持つと述べた。トロツキーはさらに、条件反射は心理的のみならず生理的にも人を変えることができ、犬が食事のベルを聞くなりよだれを垂らすがごとく、兵士に銃声を聞くなり勇往邁進し、共産党に命を捧げさせることができるとまで妄想した。古来、人々は努力すれば労働が報われ、勤勉であれば生活が豊かになると考えて、それに憧れ、逆に食いしん坊で怠け者であり、働かずして利益を得る者は悪辣であると考えてきた。ところが、共産党が疫病のごとく中国へ流れ込んでからは、社会のごろつきたちが、共産党の奨励のもと、土地を分配し、財産を奪い、男をいじめ、女を横取りし、それらはすべてが堂々たる合法的な行為となった。人はみんな、年長者を敬い幼い者をいたわるべきであり、死や年長者を眼中に置かないのは良くないことだと分かっている。古代の儒家の教育は大学と小学に分かれていた。15歳までが小学教育で、学ぶ内容は掃除、立ち居振る舞い、応対などの細々したこと、つまり、衛生、立ち居振る舞い、物言いなどに関する教養であった。その後の大学教育では、道徳、道義などの学問に重点が置かれた。しかし、非倫非行運動並びに指導の尊厳を批判する運動の中で、中共はこれらの道徳規範を青少年たちの頭の中から徹底的に消し去った。個人曰く、一日の死は、終生の父。1966年8月5日、北京師範大学女子附属中学、高校の女子生徒たちは、中雲先生に山高帽をかぶせ、体に炭をぶっかけ、ちりとりを叩かせながら蝶を引き回し、首に黒い札を吊るし、無理やりひざまずかせ、釘のついた棒で殴り、熱湯をかけるなどした。その結果、先生は無残にも殴り殺されてしまった。北京大学附属中学、高校の女性校長は、生徒たちによって無理やりボロボロの洗面器を叩きながら、自分は、醜悪な悪人だと叫ばされた。髪の毛はぐちゃぐちゃに刈り取られ、暴行によって頭から血を流しながらも、地面に押し倒されて這わされた。人は一般に、清潔であるのがよく、汚れているのは良くないと考えるが、中共は、全身泥だらけで、手はタコだらけ手は真っ黒で、足に牛糞がついているような人の思想こそがまともで、このような人こそ大学へ行き、共産党に入り、昇進し、共産党の後継者になるべきだと宣伝した。人類の進歩は知識の進歩であるが、共産党の統制下では、知識は悪者になった。知識人は、社会的地位の一番低いやつと称され、知識のある人は知識のない人に学ばなければならず、貧下中農の再教育を受けて初めて新しい人生をやっていくことができた。知識人に対する再教育を受けるため、北京清華大学の先生たちは江西省南城市の鯉魚税へ送り込まれた。そこでは充血吸虫病が流行しており、もともとそこにあった労働改造施設さえもよそへ移転せざるを得ないくらいであったため、先生たちはそこの川の水に触っただけですぐに感染し、肝硬変や肝腹水になり、多くの人が一般的な生活能力を失ってしまった。カンボジアのクメール、ルージュ、カンボジア共産党は周恩来に刺されて、知識人に対し極めてひどい迫害を行った。独立思想を持つ人に対しては改造を行い、精神的にも肉体的にも消滅させた。1975から78年の間に、カンボジア人民の4分の1が殺害された。頬にメガネをかけた跡があるというだけで、災難から逃れられなかった人さえもいた。カンボジア共産党は、1975年に勝利を収めて後、ポル・ポトが空前の社会主義建設を始めた。つまり、階級の差別がなく、都市と農村の差別がなく、通貨がなく、商品交易のない、人類社会の天国である。最後には家庭も解体され、男性労働体と女性労働体が設立されて、一律に強制労働を強いられた。仕事の出来に関係なく、一律に大釜の飯を食べ、一様に黒の革命服や軍服を着させられた。夫妻であっても、許可を得た上で一週間に一度しか会うことができなかった。共産党は、天をも地をも恐れないをスローガンに、天地を変えようなどということを考えた。 それは実は、宇宙のすべての性の要素と力を徹底的に否定しようとするものであった。毛沢東曰く、核兵器で、核民族が様々な大革命を起こし、その度に古いものが一掃され、新しいものが打ち立てられた。これはみんな、生、死、生、界の大変化である。宇宙の破壊もまたしかりで、それは決して真の破壊ではない。ここで破壊されても必ずやまた彼方で生まれ出ずる。私はその破壊を強く望む。なぜなら、古い宇宙が破壊され新しい宇宙が生まれるからであり、それは必ずや古い宇宙に勝るものなのである。肉親の情は自然なものであり、夫婦、子女、父母、友人といった人と人の間の正常な交際によって人類社会が構成されている。しかし、絶え間ない各種の政治運動を通じて、中国共産党は人を狼に変え、虎や狼よりさらに残忍に変えた。虎は残忍だとはいえ、我が子は食わないが、中国共産党の統治下では、父母、子女、夫婦間であっても、互いに誤りを暴き出し、親族関係を断つケースがどこにでも見られる。1960年代、北京のある小学校で一人の女性教師が児童に漢字の書き取りをさせたとき、うっかり、社会主義と、崩壊を一緒に並べてしまい、児童たちによってそれを摘発された。彼女は連日批判会に引っ張り出され、男子児童にビンタを食らわされた。娘も彼女と親子関係を断ち、何かあるたびにすぐクラスのみんなの前で自分の母親の階級闘争の振動校を暴き出した。その後数年間、この教師は毎日学校でトイレなどの掃除ばかりをさせられた。文化大革命を経験した人はやはり紫心さんのことを忘れることはないであろう。彼女は刑務所に入れられ、そこの警官によって何度も野獣のごとく服を剥ぎ取られ、後ろ手に手錠をかけられたまま、男性囚人の牢獄に放り込まれたのである。その結果、彼女は欲しいままにレイプを受け、ついには気が狂ってしまった。このような状態になったにもかかわらず、処刑されるにあたって、彼女が何か叫ぶのではないかと恐れた刑務所側は、自ら彼女の頭をレンガに押し付け、麻酔を打たずにナイフで彼女の喉笛を切ったのである。近年の法輪功に対する弾圧に関しても、宗教は、恨みを作り出し、暴力を扇動するといった従来の手段を利用した。共産党は人間の持つ善良な本性を抑制し、人間性の悪の一面を鼓舞し、放任し、それを利用することによって、統治を強化しようとしてきた。次から次へと起こる政治運動によって、良心を持つ人でさえ、暴力に恐れをなし沈黙に陥るのである。共産党は、系統的に宇宙の普遍的な道徳観念を完全に打ち壊し、人類が幾千万年にもわたって維持してきた善悪連知を判断する基準を徹底的にひっくり返そうとしたのである。二、相生総国を超える邪悪。老子曰く、天下皆美の美たるを知る。これ悪なり。皆善の善たるを知る。これ不善なり。こ。ニウム愛生じ、難易愛なり、長短愛比べ、高下層傾き、音声層はし、前後愛従う。人は誰しも。美は常に美であると考える。美は同時に、衆でもあることを知らない。誰しも、善発念に善であると考える。善は同時に、悪でもあることを知らない。ありと、無難と、液長と、炭鉱と、低音と、声前と、語、これらの対立する概念は、あくまで相対的な区別に過ぎない。相互に連関し合い、限定し合い、転化し合って、一つの統一を成している。中国の思想六老子、列子、徳馬書店より、すなわち、人間社会には相生総国の理があり、人によし悪しの別があるだけでなく、一人の人間自身にも善悪が混在しているということである。当初は強盗の代表とみなされているが、彼は手紙、盗にもまた道ありと説き、さらにそれを解釈して、強盗も、性、遊、義、知、仁でなければならないと言っている。つまり、強盗であっても欲しいがままになしてはならず、守らなければならない決まりがあるということである。翻って中国共産党の歴史を見ると、投機や裏切りに満ち満ちており、いかがなる規則の束縛も存在しない。例えば、強盗が最も重んじるのは、義であり、 盗品を分ける場所でさえ、義を集めて盗品を分ける場所と呼ぶ。ところが、中共の同志たちは危機に直面するなり、すぐさま互いに相手の誤りを暴き出し、止めの打撃を加え、さらには濡れ衣を着せて罪に陥れ、相手の罪をでっち上げたりまでする。彭徳懐を例にとろう。毛沢東は農民出身であり、一亩の土地から13万斤の食料が取れないことはもちろん知っており、彭徳懐が言っていることがみんな事実であることも知っており、彼が自分の権力を奪おうなどと考えていないことももちろん知っていた。さらには、国境内戦の時、彭徳懐が2万人の部隊でもって、呉宗南の20万人の部隊と血みどろの苦戦の末、何度も毛沢東の命を助けたということも知っていた。しかし、彭徳懐がわずかに毛沢東に意見しただけで、毛沢東はすぐさま自ら書いた、誰が果敢に立ち向かいうるか、ただ我が坂大将軍のみである、という、彭徳懐を称える詩をくず籠に投げ捨て、彭徳懐を質に置こうとしたのである。縁を切ったということである。共産党は、残虐に人を殺し、人生を施さず、仲間内で争い、義を重んぜず、国土を売り渡し、勇気と力がなく、正しい教えを敵となし、知恵にかけ、大衆運動を起こし、成人が国を治める道にひず。つまり、共産党は、党にもまた道あり、という最低のモラルさえも放棄し、その邪悪の程度は宇宙の相生総国の利を完全に超えてしまっている。共産党は、全的人間性を完全にひっくり返した。それは、善悪の基準をひっくり返し、宇宙の法則をひっくり返すためであり、それがあまりにも不遜で無知であるため、自図と消滅の結末から逃げられないのである。日と戦い、自然の法則に背けば、その災いは尽きない。一階級闘争が自然界にまで及んだ。金君家は上海市呉第二中学、高校の1968年卒業生で、上海市中学、高校の紅衛兵代表会の常務委員であった。1969年3月、彼は黒竜江省へ行き、再教育を受けた。1969年8月15日、山津波が急に起こり、宗我の両岸が一面水に覆われた際、金君家は青山大隊の2本の電柱を守るため、急流に飛び込み命を失った。金君家の生前の日記。7月4日私は今、農村における階級闘争の厳しさと激しさを感じ始めている。毛主席の紅衛兵である私は、百戦百勝の毛沢東思想によって、反動勢力を真っ向から通撃する一切の準備が整った。たとえ犠牲になったとしても願うところである。プロレタリアートの先制を強固にするため戦闘に力を注ごう。戦闘。戦闘。7月19日、某大隊の階級の敵の勢力がまだ強くはびこっている。知識青年が農村に来たのは、農村における三大革命闘争に参加するためであり、まずは階級闘争に参加しなければならない。我々は貧下中農に依拠し、大衆を発動して敵の勢力を抑えるべきである。我々知識青年は、永遠に毛沢東思想の偉大な好機を高く掲げ、常に階級闘争を忘れず、常にプロレタリアートの先制を忘れてはならない。金君家は天地と戦い、人類を改造するという理想を抱いて農村へやってきた。彼の日記から、彼の頭の中には、党の思想が充満していることが見て取れる。彼は、人と戦うという思想で天地をも貫き通し、ついには命まで失ってしまった。金君家は闘争哲学の一例であり、同時に間違いなくその犠牲者でもあった。エンゲルスは、自然は必然に対する認識である、と述べた。毛沢東はこれに、世界に対する改造でもある、と付け加えた。この我流転生の補足が、実は十分に共産党の自然に対する認識を明らかにしている。それはつまり、自然を改造するということである。共産党が認識した、必然とは盲目的な物質であり、その根源の、規律を説明する術はない。人の主観的能動性を発揮させ、客観的規律性を認識すれば、大自然界と人類を征服することができると考えた。共産党は、旧ソ連と中国という二つの実験打をめちゃくちゃに改造してしまったのである。大躍進時代の民謡が、 中共の傲慢で愚かな世を映し出している。高山に頭を下げさせ、河川に道を開けさせる、天に天帝なく、地に竜王なし。我こそが天帝であり、我こそが竜王だ。散々御礼に道を開けろと一喝する。我がくたる。共産党がやってきて、本来調和の取れていた世界を破壊し、自然界のバランスを破壊してしまった。二、自然界を破壊し、自業自得となる。中共は、食料を綱とする農業政策を推し進め、農耕に適さない山地や草原をも欲しいままに開墾し、川や湖を埋め立てた。結果はどうなったか。中共の宣伝によると、1952年の食料生産量は国民党政府の時期を超えた。しかし、中共が明らかにしていないことであるが、1972年になってやっと、中国の食料総生産量は同じく平和な時代であった秦の干拓時代を超えたのである。そして今日、中国の一人当たりの食料生産量は依然として秦朝に遥かに及ばず、中国の農業が最も栄えていた宋朝のわずか3分の1に過ぎない。森林の無計画的な伐採と川や湖の埋め立ての結果、中国の自然生態環境が大きく破壊された。今日、中国の生態環境はすでに崩壊の瀬戸際に至っており、絵画と黄画はすでに水が枯れ、純画と長絵は汚染され、中華民族が生存を託してきた血脈が完全に切断され、甘粛、青海、内モンゴル、新疆では草原が消失し、黄砂が蒙々と中原の大地へ向かってきている。1950年代、中共はソ連の専門家の指導のもと、黄河に三門峡水力発電所を建設した。その発電量は今日わずかに中規模の河川のレベルに過ぎないのに、上流では土砂が溜まって、川床が高くなったため、ちょっとした洪水で両岸の住民は生命や財産に大きな被害を受けることとなった。2003年に起こった伊賀の洪水の最高水量は3700立方メートル秒であり、4、5年に一度の洪水規模であったにもかかわらず、50年に一度というほどの大規模な洪水災害となってしまった。江南中馬店では、大規模ダムがいくつも建設されたのだが、1975年ダムの堤防の連鎖決壊によって、わずか2時間で6万人の命が奪われ、死者総数は20数万人に達した。説明しておかなければならないことは、中共政権は中華の大地に対する欲しいままの欺きと略奪を今なお続けているということである。長江ダムも南水北調、南の水資源を北へ調達するも、いずれも億万単位のお金で自然の生態を変えようとしているのである。中小規模の地との戦い、プロジェクトは数えきれないほどである。さらに甚だしいことに、原子爆弾を使って青倉高原に道を切り開き、中国の西部地域の自然環境を変えようと提案している人さえいるのである。その大地に対する蔑視と傲慢さに、世の人々はそれを横目に見るが、決して彼らの予想外のことではないのだ。周囲の八家で、我が先人は、天をもって川となし、これを尊びて天道となし、地をもって根となし、これを奉じて根徳となした。周囲、象に曰く、知性は根なり。君子もって徳を厚くして物をのす。中国の思想七益経。徳馬書店より。孔子愛に中を加えて曰く、至れるかな根元、万物足りて生ず。完全なる根の生命力。その力を。受けて万物が生まれる。中国の思想七益経、徳馬書店より。文言に曰く、根は始終にして動くや豪なり。姿勢にして徳は肩なり。ゴルルに種を得て常あり。万物を含みて過去を稲り。近道はそれ順なるか、天を受けたまわけて時に行う。近の家は十の極地。しかも動く時は豪、力強い。近はまた正の極地、しかもその徳は法正、乱れることがない。退いて人の後に従い、長く身を保つ。万物を抱擁して、大いに回復する。近道はなんと従順であることか。天の力を受け入れ、時に応じてその力を発揮する。中国の思想七益経、徳馬書店より。言うまでもなく、自母の根徳をもってしても、従に至り、正に至って、長く身を保って天の力を受け。敬れて初めて、徳を厚くして物を乗せることができる。 同時に人類の健康道徳に対する態度も示した。すなわち、天の力を受け入れ、地に従い、自然を尊重するということである。しかし、宗教は天地と戦うという態度で、大地に対して欲しいがままに略奪を繰り返し、抑圧と搾取を行い、天地に逆らったため、最後には必ずや天地と自然の規律の懲罰を受けることになる。三天と戦い、信仰を迫害し、神に対する人々の信仰を否定する。1. 有限の生命がいかがにして無限の時空を認識するのか。アインシュタインの息子アルベルトが父親に聞いたことがある。お父さんはどうしてこんなに有名なの？アインシュタインは、この大きなボールの上を目の見えない大きなカブトムシが張っているのが見えるかい？そいつは、自分が張っている道が曲がっているということを知らないけれど。インシュタインは知っていると答えた。この言葉は、常に意味深長である。中国に、ロザンの本当の姿を知らないのは、その身がロザンの中にあるからだ、ということわざがある。もしあるものの体型を知りたければ、必ずその体型の外から考察しなければならない。ところが、人の有限の生命をもって、宇宙の無限の時空を観察しようとしても、人類は永遠にその全貌を知る術はなく、宇宙も人類にとって永遠の謎となってしまうのである。科学が超えられない障害は地図と形事上的なものであり、それは当然のことながら、信仰の範疇とみなされた。信仰という人間の内心世界の活動、すなわち、生命、時空、宇宙に対する体験や思考は全く政党が管理すべき範疇のものではなく、神のものは神に返し、カエサルのものはカエサルに帰すべきである。ところが、共産党は自らの宇宙と生命に対するかわいそうなくらいにバカバカしい認識に基づいて、彼らの理論の外にあるものすべてを、迷信と称し、さらには、有神論者を洗脳、転化し、ことごとく打倒し、ひいては肉体を消滅させるのである。真の科学者の宇宙観は開放的であり、自らの有限の、基地によって無限の、道を否定するなどということは決してしない。著名な科学者ニュートンは、1678年に出版された大著、数学原理の中で、力学原理について詳述し、潮汐の原理や惑星の運行について説明し、合わせて太陽系の回転方式を算出した。ニュートンは、これほど大きな成功と名誉を勝ち得たにもかかわらず、自分の本はすべて現象の記述であり、自分には、最高至上の神が宇宙を作った真の意義を論ずる資格などない、と再三表明した。数学原理の第2版が出版された際、ニュートンは本の中で次のように記して自らの信念を表した。太陽、惑星、恒星を含むこの全美を尽くした大きな体系は、全能の神の手によるものである。まるで目の不自由な人が色に対して全く概念を有していないのと同様に、我々は神が万事万物を理解する方法に関しては全く何も知らない。時空を超える天国世界があるかどうか、また、修練する人が偏本鬼神の境地に達し得るかどうかはさておき、真に正しい教えを信ずる人はみんな、善悪に報いがあるということ、つまり因果関係の原理を信じている。正当な信仰は人類の道徳をある一定レベルに保たせることができる。アリストテレスからアインシュタインまで、彼らはみんな、宇宙には普遍的な規則が存在すると信じていた。人々は、まざまな方法で絶えず宇宙の真理を探求してきた。ということは、科学的探索以外にも、宗教や信仰、修練も真理を発見するための方法や手段であり得るのではなかろうか。二、宗教は、人類の正しい信念を破壊する。世界のどの民族もみんな、歴史上、神の存在を信じてきた。まさに神に対する信仰があり、善には善の報いがあり、悪には悪の報いがあると信じているからこそ、人々は心の中で自己を律することができ、社会の道徳水準を維持することができるのである。古今東西、西側の正当な宗教も東方の儒教、仏教、道教もみんな、人々に、神を信じ、天を敬い、善に従って福を惜しみ、恩に感じてそれに報いることを知っていれば、本当の幸福を得ることができると戒めてきた。共産主義の中心的指導思想は、神も仏も道もなく、前世も後世もなく、 因果報応もないということを宣伝することである。したがって、各国の共産党は、貧乏人やルンペンプロレタリアートに対して、神を信じる必要がなく、業力も返す必要がなく、己の本分を守る必要もなく、かえって金品や権利をペテンや暴力で奪い取り、造反して財を築くよう、奨励した。中国では古代、皇帝たちは、九五の尊と称されながらも、自らを、天の子と称し、天位の統括と制約を受けており、折につけ賞を下し、天に懺悔し自らの罪の許しを請うた。しかし、共産党は自らが天位を代表するといい、眼中には法も神もなく、いかがなる制限もなく、その結果、人の世の地獄を作り上げてきた。共産党の始祖であるマルクスによれば、宗教は人々を麻痺させる精神的なアヘンである。彼は、人々が神を信じ共産主義を信じないことを恐れた。エンゲルスの自然の弁証法の第一編に収められているのは、ウォレスの心霊学研究に対する批判である。エンゲルスは、中世及び中世以前においては、すべてのものは人類の理性の審判台の前で自己の存在理由を弁護しなければならなかった、と述べたことがある。彼はこう述べると同時に、すでに自分とマルクスを審判台の前の裁判官であるとみなしていたようである。無政府主義者のバクニンはマルクスの友人である。彼はマルクスのことを次のように形容している。彼はあたかも人々の神であるかのようである。彼は自分以外の他の人が神であることが許せない。彼は人々に自分を偶像として神のように平伏し崇めるよう求めた。さもなくば、ひどい罰や陰謀迫害を加えられた。しかし、伝統的な正しい信念は、共産党人のこの企てにとって天然の障害となった。中国共産党の宗教に対する迫害は、病的なレベルにまで達していると言えよう。文革中無数の寺院が破壊され、僧侶は蝶を引き回されて見せしめにされた。チベットの 90% の寺院が破壊され、中国全体で今日までに、数万の地下キリスト教会信者が拘束された。上海のカトリック教神父、品梅さんは中共によって30年余りも拘束され、1980年代末になってやっとアメリカへ渡ることができた。彼は90数歳で亡くなる前に残した遺言で、共産党が中国を統治しなくなったら、私の墓を上海へ移してほしいと述べた。一人の人間が信仰のために残虐な邪悪勢力によって30年余り密かに拘束されたのである。中共はかつて何度も彼に、中共の三次愛国委員会の指導を受ければ、すぐに自由の身にさせてやると迫った。また、近年、中共は親善忍を信仰する法輪功修練者に対して迫害を加えており、これはまさに中共の天との戦いの延長であり、中共が躍起になって陰謀を遂行しようとしてきた必然の結果でもある。無神論の共産党は、神に対する人々の信仰を誘導しコントロールしようとしている。天と戦いてその楽しみは尽きぬとは、なんともバカバカしく、思い上がりのうぬぼれ、という言葉ではそのバカバカしさを万分の一も形容できない。結び。共産主義の実践は、世界中ですでに完全に失敗した。世界で最後の共産大国のリーダー、江沢民は、2002年3月ワシントンポストの記者に次のように公言した。私は若い頃、共産主義がすぐにやってくると信じていたが、しかし、今はそうは思っていない。現在本当に共産主義を信じる人はもうほとんどいない。共産主義運動の失敗は必然的なものである。宇宙の法則に背き、天に逆らうということは、宇宙に反する勢力である。そのため、天意と神の懲罰を受けるのも当然である。中国共産党は何度もその姿を変え、何度も命綱を掴んで危機を乗り越えてきたが、その最後の結末は火を見るよりも明らかである。中共はその綺麗な上着を一枚一枚脱ぎ捨て、赤裸々に鈍乱、凶悪、無、ならず者、そして反宇宙の本性を暴露しつつあるが、依然として、人々の思想を束縛し、人類の道徳倫理を扼殺し続けている。それは、人類の道徳文明と平和的発展にとって、依然として驚異的な災いである。ぼうぼうたる宇宙は、逆らう術のない天意を備えている。それは、 言い換えれば、神の意志であり、自然の法則であり、大自然の力である。人類は天意を敬い、自然の法則に従い、宇宙の規律を尊重し、天下の生き量を思いやって初めて、自らの未来があり得るのである。